お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本の伝統芸能でユネスコの無形文化遺産に登録されている能の舞台を再建するイベントが今月1日から4日までニューサウスウェールズ州カウラにある日本庭園で行われました。再建された能舞台の様子や今後についてリポートします。この能舞台は1988年にアデレードフェスティバルのために日本の関税流が作った舞台です。組み立てて使う形の仮設の舞台でシドニー大学などが管理していましたが、2016年にカウラの日本庭園に移されました。オーストラリアとニュージーランドで現存する唯一の能舞台とされています。シドニーで能の謡いを勉強する集まり豪洋会を主催する江川澄夫さんによると、この能舞台が公演で使われたのは2015年にシドニーで上演された英語の能オッペンハイマーが最後です。それ以降は解体され、およそ8年間鉄のコンテナの中に保管されたままでした。今月のカウラでのイベントの目的は、この能舞台をコンテナから出して組み立て状態を確認することです。国際交流基金シドニー日本文化センターとカウラ日本庭園の協力を得て、フリンダース大学の研究員である鉄木村博士がイベントを開催しました。木村さんによると、舞台の再建作業は人手が必要だったものの、比較的スムーズに進んだといいます。
まあ、設計図というようなものが88年に作られたものがありますので、それをですね、事前に関係者の方からいただいてですね、それをもとに作ったんですね。それで特に何かがなくなっているというようなことはなかったです。ただですね、コンディションに関してはですね、やはり舞台の板などは何箇所か修復しなければいけない場所があるというふうに、私は感じました。
木村さんでした。豪洋会を主催する江川さんは、能のエキスパートとして舞台の状態を確認し、また舞台で芝居を披露するためカウラでのイベントに参加しました。能舞台は遠目で見ると損傷が少なく見えますが、舞台に段差がありすり足での移動が難しいと江川さんは指摘します。
さて、これが使えるかどうかということですけども、まず日本のプロの一応能のパフォーマーたちを呼んで本格的な能をやるということについては、今の仮設の状態、この前2月の3日にああいう状態ではできないだろうと思います。で、今回は芝生の上に、その芝生もその平滑でない、フラットでない状態のところに、コンテナから引き出してきた舞台をただ置いてやっただけということで、まず元々の、メインステージ、それから後座って言いますけど、横板、それから端がかりの部分の板の平滑度の度合い、それからあと、フラットネスと言いますか、しなりがですね、かなりあって、のメインのそのパフォーマンスの中心であるすり足をする状態、心地よくできる状態にはないということが言えると思います。で、ただ、私がこの前2月3日にやったように、メインステージのところだけを使ってやるというようなパフォーマンスであれば、なんとか使えるかもしれません。
江川さんでした。このカウラにある能舞台はあくまでイベント用に作られた仮設の舞台であり、また木材でできているため、長く使い続けていくとなると適切な保管とメンテナンスが必要になります。木村さんは、カウラにある能舞台は30年40年と使い続けることを目的に作られてはいないものの、その後も残され、今回再建することができたということには意義があると考えています。
またガーデンの方でもですね、今後紅葉祭りや桜祭りの方でそれを立ててみようという考えはあるようです。
なるほど。
ただ、そのようなことを今後10年も20年もお祭りごとに立てることができるかというと、それは疑問に感じます。 またですね、建てる場所が屋外にしかありませんので、まあ、直射日光やですね、まあ、雨が降った時は雨などに降らす、さらされることになるんですけれども、今ある舞台を今後恒久的にカウラの方に立てて利用するというのはですね、とても現実的ではないと思うんですよね。まあ、資金的な面もありますし、まあ、立ててしまえばいいというようなものではなくて、それに関して、まあ、例えばカウラの日本庭園建てるのであれば、日本庭園の方でそれをメンテナンスしなければいけないことになりますから、カウラのような小さい町でその能のステージをガーデンの方に作って残していくということは現実的ではないと思うんですね。またコンディション的に考えても、ちょっと今のものを残すというよりも、まあ、もしかしたら、ね、能のステージを作るのであれば新しいものを作ろうという方が、作る方がですね、良いような気もしますし。
木村さんでした。この能舞台の今後ですが、木村さんは今ある舞台を使って日豪友好の象徴でもあるカウラの町で上演したい演劇作品があります。
まあ、ただ我々の方でですね、現存する能のステージを使って舞台を一つはやりたいというふうに考えておりまして、まあ、ニュージーランドの方でですね、作られたシリケンというフェザーストーン の、 1943年の、まあ、カウラの脱走事件のようなことを元にしたですね、同じような事件がニュージーランドでも起きまして、それを元に演劇が作られておりまして、もうかなり昔の話になりますけれども、船で来ているのはなかなか残念ながら残りませんので、ただですね、我々が歴史から学ぶ上で、その、ね、我々が起こした間違いから学ぶことも大事だと思いますので、まあ、その船歴史の継承という意味でも手裏剣をカウラという場所でやることはですね、そのオーストラリアと日本をつなぐだけではなくて、オーストラリアとニュージーランドをつなぐという意味でもとても大事なプロジェクトだというふうに思っております。
木村さんでした。また関西流の能の一家に生まれ、幼い頃から東京芸術大学の教授による指導を受けてきた江川さんは、今ある仮設舞台を使い続けていく上で、今後安全にすり足ができるようにするための修理、そしてメンテナンスの大切さを指摘します。
それにしても今の状態ですと、例えばセットになっている、メインステージの木の部分を合わせた時に割れたか、そのトゲみたいなものが出ているということで、まずそれを、パフォーマーが傷つかないようにすり足をができる状態にするという、そういう修理が必要であろうと思います。で、あと反りですけども、反りは今のところを縦板に対して横の一応の補強のあれが裏から打たれてますけど、木が打たれてますけど、基本的な長径方向に対して反りを防ぐために、まっすぐな木に対して上の舞台の板を打ち付けてまっすぐな状態を作るということをやった方がいいんではないかというふうに私は思います。で、その上でじゃあベースになる、それを、舞台、それ橋がかり、横板の部分を置くベースを、じゃあ今のままでどうしたらいいかと、新たに作るのかどうかと、アデレードの、舞台の、一応なんていうか仕掛けみたいなものを見た、スケルトンですね、スケルトンのように下にやっぱりは規約みたいなベースメントを作らないと、上にそのフラットな平面はできないんだろうというふうに思います。ただし、まあ、目的によりますけど、さっき言ったように姉妹だけだとかいうある特定の限定されたパフォーマンスであれば、まあ、可能か可能であると。あとは鏡板であるとか、 横の壁であるとか、それからあと手すりの類、これについては問題、まあ、もちろん一応手直しは必要ですけれども、問題なく大道具の道具として背景としては使えるだろうというふうに思います。で、絵の部分、例えば追松の部分であるとか竹の部分であるとか、割合ペイントをしっかり描かれてて、雨水で、その 壁のところが少し汚れた部分はバフ掛けをしたりして少し手入れをすれば問題なく使えるだろうというふうに思います。
江川さんでした。今回の能舞台の再建イベントを終え、カウラの日本庭園では毎年5月に行う紅葉祭り、そして9月の桜祭りで再び能舞台を再建することを検討しているそうです。2月1日から4日にかけてニューサウスウェールズ州カウラの日本庭園で行われた能舞台の再建イベントについて SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。